はい、こんにちは。一人治療家幸せ追求型コンサルタントの根本です。本日のテーマはですね、患者さんに伝わるビフォーアフターについてお話ししていこうと思います。ビフォーアフターってすごくやはり初心でリピートをしっかり取るには、かなり大事な、効果的な、ポイントになってくるんですね。で、ビフォーアフターっていうのは、まあ、何かというとそのビフォー、前後のその変化が分かるということですよね。簡単に言うと、で、おそらく先生は、検査を初心に組み込んでいるとは思うんですが、ぜひ組み込んでいないんだったらぜひ検査っていうものをね、組み込んでしっかりビフォーアフターを患者さんに感じ取ってもらえる、その初心の仕組みを、作っていくのが、ベストなんですが、その検査ですね、その検査もやはり、患者さんが、しっかり感動するレベルでこうビフォーアフターを感じていただくのがやはりベストなんですね。で、私自身も、自分でね、10年経営していた時も常にここにこだわってきたんですよ。ビフォーアフターをどう見せるか、くどくど長い説明をするよりも、感動するビフォーアフターを伝えて患者さんの心をつかんでリピートさせるっていうことにすごく力を入れてきたんですね。もちろん手技も、かなり勉強してね、それに相当するしっかりビフォーアフターが出るね、手技を使っていたんですが、私自身今コンサルティングしていてて、手技を指導するってことはね、あまりないんですが、やはりこのビフォーアフター検査っていうところですよね。検査の伝え方はかなり、先生方をチェックさせていただいて、いろいろ効果的に伝わるようにね、教えているんですけれども、やはりここがうまく伝わらないケースも結構、先生によってはいらっしゃるんですよね。で、どういうふうに伝えればいいかっていうところをね、これから細かくちょっと説明していこうと思うんですが、まずその検査ですね。一般的な検査ってだいたい5種類あると思うんですね。まずは圧痛検査。これは、こうポイントを押して痛いか痛くないかっていうのを調べていく。それと可動域検査ですね。これはこの関節が動く範囲、どこまで動くかを見ていく検査ですよね。で、3つ目が、重心検査。これは私がすごい得意な検査で、大好きな検査なんですけども、これは、重心立ってる時にバランスがしっかり取れてるか取れてないか、をチェックする検査ですね。それと筋力検査ですね。これは筋力が入るか入ってないかっていう検査。で、最後に、脚長差検査。これは足の長さの違いをチェックするっていうことですね。私が現役でね、やって自分でやってる時はもう重心と脚長差の検査を2つを駆使してもうしっかり、患者さんの、リピートを取って大体8割9割、っていうのは安定して取っていたんですね。で、オリジナルの説明の仕方とかも全部作って、これをね、クライアントさんに教えたりすることもあるんですけども、本当にこれを検査をこれ入れるだけで手技を変えなくてすごく初心のリピートが上がるっていうケースがすごく多いんですが、この、2つの検査を主に使っていました。で、5つね、全部使うっていうのはすごく時間がかかってきてしまうので、あなたがね、得意な検査を、しっかり使っていけばいいんですけれども、実はこの5種類の、検査それぞれやっぱ使い方にタイプがあるんですよね。私2つのタイプ、このビフォーアフターの見せ方のタイプとして2つのタイプがあると思うんですね。1つが施術前後タイプ。これは施術の前に検査をがっちりやって、施術をしっかりやってから、30分とか、40分50分でしっかりやってから、で、最後にまた、同じ検査をして良くなってるか確認するっていうやり方ですね。で、もう1つは施術組み込みタイプって言って、これは施術中にもうちょいちょいビフォーアフターをこう見せて変化があることを伝えてやっていくっていうやり方なんですね。 これはまあ2つうまく組み合わせちゃうと一番最強なんですけれども、それぞれ実は、そのタイプによって合う検査があるんですよね。で、施術前後タイプの、やり方にはやはり重心検査、筋力検査、脚長差検査っていうのがやっぱり合うんですね、なぜかっていうとこの3つの検査ははっきり客観的に結果が分かるからなんですね、重心でもこうねこうフラフラしてたものがビシッと立てるようになった、これ明らかに患者さん感覚で分かりますね。で筋力も入ってる入ってないって、すぐ分かる。で足の長さも実際患者さんにチェックしてもらって起き上がって長さが違うと確認してもらうのでこれも患者さん明らかに分かりやすいんですね、だから、施術を何十分やった後に検査しても患者さんが覚えてるから、ああそれだけ違いが出たってすぐ分かるんですね、で圧痛検査これねやってる先生気をつけてほしいんですけどもこれいっぱい体を触って痛みをねこう出してここ覚えておいてくださいって言ってで30分とか40分治療してその後でここの痛みどうですかって言っても患者さんわからないんですよ覚えてないですね、時間をかけすぎると圧痛検査の場合は、なのでこれは施術の中に組み込む、やり方で、例えばね肩可動域検査もそうですね、圧痛検査と可動域検査は、ぜひこうしてほしいんですけども、例えば施術中に例えばここに痛みがありますねっつって、手技を 2,3 手やったりちょっと 2,3 分の、手技をやったりした後にじゃあもう一回すぐそこ触って、一つ触ってこの痛みどうですか、あ全然違いますって患者さんが、感じればすごくインパクトがあるんですね、で可動域もそうです。でここまで上がりましたねこれ覚えておいてくださいねって言って、で 2,3 分の手技と 2,3 手の手技をやった後、はいでもう一回やりますどうですかって、あ全然違いますねって動くようになりましたねって、その検査した時と検査した後の間隔が短くしないとインパクトが出ないんですね、圧痛検査と可動域検査に関してはだからそこをすごく気をつけて使っていただきたいんですね、ぜひ圧痛検査可動域検査をやってる先生も結構多いので、これを、施術の中に組み込んで、すぐそのアフターを早く出すっていうやり方ですね、30分40分施術した後に、チェックするんじゃなくて、圧痛検査可動域検査をやってる先生はぜひ気をつけてね、早めにビフォーアフターを出してみてください。ちょっと少しね今回複雑なちょっとお話になったかもしれないですが、ぜひねちょっと基礎的な内容ですけれどもビフォーアフターの効果的な出し方っていう点でお話しさせていただきました。ぜひ先生もね、ご自分の検査を振り返って、ぜひ効果的に患者さんに伝えられるようにね参考にしてみてください。はい、本日も最後までご清聴ありがとうございました。